はい、それではですね、今日は歴代史の第2の17章になります。歴代史の第2の17章、そして20章までですね、この一気に読んでいきたいと思いますが、ここでの、テーマがですね、善王と悪とのつながり、良い王様と悪とのつながりという、この言葉だけ聞いたら、矛盾するですね。これ英語でオクシモロンって言うんですけども、相矛盾する言葉が、まあ、メッセージ題として、いきたいなと思うんですね。で、実際に相矛盾するようなことが起こります。このヨシャパテという王がですね、本当に良い王として、神の前に、この歩んでいく王として描かれて、前回のアサ王と同じように、このリバイバルについて続けて学んでいくことができますが、と同時に、まあ、その中において、この起こってきた問題ですね、そのヨシャパテが持っているこの問題を通してですね、私たちは教訓を学んでいきたいと思っています。で、17章の一節をご覧ください。そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁にある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。このようにして、この朝の次にヨシャパテが王となったわけですが、この城壁にですね、軍隊を置いて、これはまあ、レハブアムの時からずっと行っていることですけれども、このユダの町をこう強めていてですね、そして、主はヨシャパテと共におられたと、ダビデの最初の道に歩んだと言っています。このダビデの最初の道、ダビデが、この、まあ、罪を犯してしまう前の道ですね。その道に歩んで、で、バウルに求めず、その、バウルに求めないというふうに書いてあります。で、なんでバウルに求めないって話が出てるかと言いますと、北イスラエルでは、アハブが王だったんです。で、アハブは、シドンの王の娘イゼベルと結婚し、そのイゼベルを通してバール信仰をイスラエルに持ち込むことによって、これまでにない、また後にもう そこまでひどいというふうに言うことがで、ひどいというものがないですね。本当に極悪王だったわけですね、このアハブが。で、そのバールを求めることはしなかったと。そうではなく、自分の神、自分の父の神に求め、そして、この命令に従った縁で、イスラエルの仕業、これが、だから今言ったこの偶像礼拝であるとか、そういうものに習わなかったと、あります。で、それによって、五節をご覧ください。そこで、この接続し、大事ですね。そこで、主は王国を彼の手によって確立された。その、良心を清く保っている中においてですね、王国が、主によって固く建てられました。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いた。王国がしっかりと確立されたことによって、このユダの人たちが、ヨシャパテを支持するようになっていたわけです。それで、貢ぎ物、贈り物を多く、まあ、進んでですね、捧げていくことが、ようになってですね、富と誉れが豊かに与えられたと。で、与えられたわけですから、まあ、今までの王ですね、例えば、アサ王もそうでした。この高ぶってしまう。という問題がありましたけど、この六節を読むと、そうではなくてですね、彼の心は死の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシラ像をユダから取り除いた。神様がこんなにもしてくださっているということで、かえって神様を恐れかしこんで、このいよいよ主の道に励んでいったわけですね。まあ彼のうちにもリバイバルが起こって、そしてそれが、 このイスラエルの、このユダの国の他の人たちにも影響を与えていたわけです。で、具体的にその影響を与えていくときにですね、行われた手段が書かれています。7節です。それから彼はその治世の第3年に彼の司たち、すなわちベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。また彼と共にレビ人も同行した。すなわちシェマヤ、ネタヌヤ、ゼバデヤ、アサエル、シェミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビヤ、トブ、アドニアなどのレビ人である。それから彼らと共にエリシャマ、ヨラムなどの祭司も同行した。彼らはユダで教えた、すなわち主の律法の書を携えていき、ユダのすべての町々を巡回して、民の間で教えたと。民が主の律法を聞くことができるように教える能力がある祭司、またレビ人を、巡回させたわけなんですね。リバイバルが起こるときには御言葉が語られています。御言葉が教えられています。それによって初めて神様のことを知ることができ、御言葉によって私たちは初めて自分の姿を知ることができ、それによって悔い改めが与えられ、また、この神様をいよいよ求めていくというその心が起こされていくわけなんですね。で、10節です。そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に及んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もいなかった。ユダの国がこのようにリバイブされたので、この信仰復興があったので周りに及んでいったんですね。これがリバイバルの方法ですね。またもやロイド・ジョーンズのリバイバルについて話しますとですね、リバイバルっていうのはですね、伝道集会とは全然違うわけです。伝道集会は大事です。伝道は大事です。でもそれによってリバイバルがもたらされるのではないわけなんですね。外側に何か働きかけるのではなくて、私たちに聖霊様が力強く望んで、そのいかに神が恐れ多い方であるか、また自分がいかに罪深いかということを知らせることによってですね、私たちの間で行われる。そしてその聖霊様の流れがこの周りに及んでいくわけですね。で、ユダも同じでした。周りの国々に及びました。で、戦いを仕掛ける者が誰もいなかった。これがこのリバイバルというか聖霊様が働かれている時の特徴、ずっと見ています。平安、安息、ソロモンの時がその究極の姿でしたですね。平安の実を結びます。正義が固く立てられると平安が、平和が与えられるんですね。戦いをする者がいなくなったと。そしてペリシテ人の中からヨシャパテに贈り物と貢ぎの銀を携えてくる者があり、アラビア人も彼のもとに羊の群れ、すなわちお羊7700頭、おヤギ7700頭を携えてきた。ペリシテ人ですね、長年のことの宿敵です。彼らがなんと貢ぎ物を持ってきているわけです。そしてアラビア人も貢ぎ物を持ってきています。その敵が服するようになってきているわけですね。そして12節、こうしてヨシャパテは次第に波外れて強大になり、ユダに城壁や倉庫の町々を築いた。彼にはユダの町々で多くの工事があり、エルサレムには有志である戦士たちを抱えていた。彼らの父祖の家ごとの登録は次の通りである。ユダは千人隊長の長たちは隊長アデナ、その深い下は有志30万人、その王の指揮下に隊長ヨハナ、その配下には28万人、その指揮下に自ら進んで主に身を捧げた。素晴らしいですね。自ら進んで身を捧げました。ジクリの子アマスヤ、その配下には20万人の有志、ベニヤミンには有志エルヤダ、その配下には弓と盾を持った者が20万人、王の指揮下に隊長エホザバで、その配下には18万の武装した者。これらは主が、王がユダ全国にある城壁のある町々に配属した人々とは別に王に仕えた人々であったと書いてありますけれども、このようにして軍事的にもこの整えて優位に立っていったわけなんですね。ところが18節、このようなことを行っている中でヨシャパテが大きな間違いを犯すわけです。一節ご覧ください。こうしてヨシャパテは富と誉れが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ。朝が宗教改革、霊的刷新を、果敢に行ってですね、そして長年のこと、年が経って、でそれで、この富であるとかですね、自分のその力を信じていくようになってしまったわけですけれども、ヨシャパテはその富と誉れが豊かに与えられた時にですね、 なんとその極悪王と縁を結んだわけです。でここで気をつけなければいけないのは、ヨシャバテ自身はこれから読んでいくと分かるんですけども、影響を受けてません。その先ほど見たようにバールを求めることはしません。にもかかわらずアハブとその仲良くするわけなんですね。まあ、全ての人と仲良くしましょうなんてですね、まあ、ヒューマニズムですか、まあ、ありますけれども、まあ、そういうまあ考えであったか、あるいはですね、この正しいものであってもですね、この妙な好奇心、悪者に対する妙な好奇心、正しい人が例えばまあヤクザの人に好奇心を持つとかですね、ちょっと分かんないですけれども、そういう何かのこの好奇心を抱いてですね、それで近づいていったという過ちを今はここで犯しているわけなんです。パウロがコリントの教会の人たちにですね、悪事においては幼子でありなさいと言いました。また詩編と箴言にはたくさんの箇所で、主を恐れて悪から離れようとか、悪を離れて善を行え、彼はヨシャパテは善を行ってたんですけども、悪から離れなかったと、非常に矛盾するわけなんですが、まあ、でも現実的にはこういうことを行ってしまいます、私たちは。そして2節、何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブの元に行った時、まあ、下ってと書いてありますけど、エルサレムが登るということですから、上り下りありますよね、この東京、東京行きのはですね、こう上りで、そしてそこから地方で離れているのが下りですね。で物理的にですね、このエルサレムって高い山にありますから、都上りって言ったら本当に実際に登っていくんですね。まあ、そういうことでサマリアに下りました。でアハブの元に行った時、アハブは彼を呼び、彼と共にいた民のためにおびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテギルアデに攻め上らせようとした。その時イスラエルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った。私と共にラモテギルアデに行ってくれませんか。すると彼は答えた。私とあなたとは同じようなもの、私の民はあなたの民と同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょう。今アハブは、このヨシャパテを取り組もうとしているわけですね。このように富と誉れが与えられて、そして自分が敵になったらこれは大変なことになります。それで彼は、味方につけることによってですね、まあ、自分の勢力を増し加えるという方法を取ったわけなんですが、牛とか羊とかをたくさんこの生贄を捧げてヨシャパテを騙すわけなんですね。私は霊的なものなんだよというパフォーマンスをするわけなんです。そして一緒に行ってくれないかと言ったら、ヨシャパテはいいですよというお人よしなことを言ったわけなんですね。でも4節をご覧ください。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。そこでイスラエルの王は400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私を辞めるべきだろうか。彼らは答えた。登って行きなさい。そうすれば神は王の手にこれを渡されます。ところがヨシャパテは、ここには私たちが御心を求めることのできる主の預言者が他にいないのですかと言った。ヨシャパテは、まあ、そのように行きましょうと言ったんですけれども、やはりこの御霊に満たされている人はですね、この不自然なものはですね、なんかやっぱりおかしいなっていう、こう見分けができているわけですね。でヨシャパテの癖というのは何かと言ったら、御心は何ですか、こういつも求めるわけなんです。何かを行うときに、よしそれでは、やっていこうという自分の思いとか、こう勝手な思い込みだとかですね、そういうものを極力退けて、まず主が何を求めているのかを求めていこうと、主が願われているのは何かということを求めていこうということをですね、この行っていくわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちがこの普通にですね、こう何かやっているときに、やっぱり主を求めていこう、主の御心を伺ってみよう、主は何て言われるか聞いてみようなのか、それともどんどんどんどんやっていってですね、後で神様祝福してください、うまくいきませんでした、なんでですかですね、そうではないですね。
このヨシャブ大佐。次にですね、そういうことで400人の預言者が召し集められたんですけれども、みんな行くべきであるってこう予言したんですね。そこでヨシャパテは、あれ、主の預言者、ヤーウェの預言者はいないんですか、変だなーってこう思ったわけです。なんで変だなーって思うかって、もちろんその雰囲気とかなんかいろんな雰囲気があったでしょう、まあ、みんなこれバールの預言者で、バールかまたは偽預言者ですね、いわゆるこの主の皆による預言者ではないわけなんですが、まあ、それで見分けることもできたと思いますけれども、あとはですね、行こうと言っているこのアハブがに対して、主もそう思っておられるよと、都合がいいですよね、都合がいい予言に、そしてみんなこの全会一致で同じ予言をしているところで、彼はなんか臭いっていうか、なんか違和感を感じたんです。私たちが自然に思うこととか考えること、神様はですね、逆のことを大抵思っておられます。例えば意気消沈しているときはですね、恐れるなっていうふうに慰めてくださいますし、また逆に何か素晴らしいことが起こったら有頂天になるなとですね、慎み深くなりなさい、とにかく自分の在り方っていうのがいつも強制される形で神様の御言葉が語られていくわけなんですけれども、自分の気持ちとかそういうものを満たしてくれるような予言というのは、それは普通は違うんですね。聖書は神の霊感によって書かれたものであって、教えと、次に戒めと強制と義の訓練のために有益ですと書いてあるように、私たちの在り方が変えられていくものがこの予言の性質です。にもかかわらずそれを満たしてくれるっていうのに、この違和感を感じたわけなんですね。でそこでイスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや、他にもう一人私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでます。彼は私について決して良いことは予言せず、いつも悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。主王よ、そういうふうには言わないでください。ですね。このアハブはですね、このこういう、なんか、離れることはできないんだけども憎んでる預言者、エリアだけじゃなかったんですね。このミカヤという預言者も、いたわけなんですね。そして、憎んでると、いつも悪いことばっかりを預言するんだと、これ預言聞く態度じゃないですね、悪いことを預言しなかったら預言じゃないんですよ。警告っていうのがありますから。で、そういうふうに言わないでくださいというふうにヨシャパテが言いました。そこでイスラエルの王は一人の宦官を呼び寄せ、急いでイムラの子ミカヤを呼んできなさいと命じた。イスラエルの王とユダの王ヨシャパテはおのおのの王服を着て王の座につき、サマリアの門角の門の入り口にある、内場に座っていた。預言者は皆二人の前で預言していた。この門の入り口っていうところはですね、まあ、役場みたいなものですから、まあ、そこのところに王が座って、そして預言者がこの、まあ、公の場所で預言していたわけですね。その時ケナーテの子ゼデキヤは王のために鉄の角を作っていった。主はこうおせられます。これらの角であなたはアラームをついて絶滅させなければならない。このアラームシリアですけれども、この角をですね、わざと鉄の角を作ってこうやって絶滅させなければならないというふうに、まあ、預言したわけですね。これは別にですね、このゼデキヤがなんか格好つけてるわけでもなくてですね、まあ、他の主のヤーウェの預言者も、このいわゆるパフォーマンスを使ってですね、この預言しましたね。いろんな人がそうだったけれども、例えば、このエゼキエルはですね、この本当に読んでみてください。最初の方エゼキエルに載ってますけれども、ずっと横になって寝てるんですね。何十日、数十日間もですね。してまたこの横になってくるりって書いてですね、右から左の方にこの、なんていうんですか、寝返り打ってですね、ほんとまだ何十日か。なんだろこれと思うようなことをやってます。で、あとはほら、まあ、例えば、ヤロバームに対してはですね、アビアでしたか、この、切ってですね、この、そしてこの10キロ与えて、そしてこの呪物があなたに、主が与えられるよと。まあ、こういう感じで、こう、まあ、パフォーマンスをするわけですね。このジェスチャーをして、それをしながら予言をしたわけですね。そして、 他の預言者たちも皆同じように預言していた。ラモテキルアデに攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。みんな同じように預言したわけですね。で、怪しいなというふうに私たちもなんとなく気づきませんでしょうか。まあ、次にですね、この裏で打ち合わせをしてるんですね。裏合わせっていうんですか、こういうのをやってるわけなんですけれども、よくいろんな人がこの批判をしますね。例えば福音書っていうのはですね、いろいろ違うところがあるじゃないか、おかしいじゃないかとかですね、あとはこの教会っていうのはいろいろ分派があって、なんかいろんな教派があって、どれが正しいかわからないからキリスト教はおかしい。じゃあ見てください、統一教会は統一されてますよ。エホバの証人も統一されてます。人間臭さがでもそこにはありません。現実味がありません。なんでかっていうとですね、いろいろ違うように見えるんだけれども、やはり同じようなことを話してるっていうのがこの本当の預言なんですね。多様性の中の一致です。だからこの、聖書の中においてもですね、いろんな速度からこれを見て、一見反対してるかのように、お互い反対してるかのように見えるものもが一致しているわけですね。全てがキリストを指し示しているわけですけれども、何か変だ、機械的だ。で、12節、さてミカ、さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤにつけていった。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と一緒に語り良いことを述べてください。するとミカヤを答えた主は生きとられる、私の神が告げられることをこのまま述べようとですね、一つにされていた理由ですが、良いことを述べてください。でもミカヤは私の神が告げられることをそのまま述べよう。まあ、このようなプレッシャーを預言者はいつも受けます。例えば、まあ、結局最後には貪欲によってですね、この悪いことをしたバラムがいますけれども、彼もですね、このバラクから、モアブのバラクから呪えと言ったけれども、主が言われることを告げると言ってですね、そしてイスラエルをかえって祝福したわけなんですね。まあ、これが預言者の役割で、御言葉を語るときもですね、私たちは、消すことができないんですね。嫌なところも出てきます、語るのが。地獄のところとかですね、あとは本当に生々しい人間のこの赤裸々な姿とかですね、あとはこれはちょっと他神学に、自分の考えている神学になんか沿わないなとかですね、いろいろありますけれども、人々を喜ばせるために予言を語るのではないんですね。そしてこのつまずくときにはつまずくんですね。でそういう危険をも犯して、言われている通りのことを語っていく必要があるわけです。で14節、彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それとも私は辞めるべきだろうか。すると彼は答えた、攻め上って勝利を得なさい、彼らはあなた方の手に渡されますと言ったんです。なんでかと、すると王は彼に答えて、一体私が何度あなたに近づけたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのかというふうに、まあ、皮肉を込めてですね、ミカヤは言ったので、その口調でバカにされていることが、アハブはすぐに分かったわけですね。それで真実だけをいつ早く言いなさい。それ彼は答えて真面目になりました。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように、その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に帰らせなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。イスラエルの王が羊飼いですね。アハブが羊飼いです。そしてイスラエル人たちが羊、つまりアハブが死んでしまうということですね。そして散り散りになって自分たちの家に帰ってしまうということを予言しているわけですね。でこのように予言をした後にミカヤは続けてこの予言の裏事情、なんで他の預言者が正反対のことを予言し、自分が彼らと違うことを予言しているのかの裏事情、つまり天国の事情の幻を話していきます。するとミカヤは答えた、それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。 その時主は仰せられました。誰かイスラエルの王アハブを惑わして攻めろぼらせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとある者は一つの案を述べ、他の者は別の案を述べました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。すると、あなたはきっと惑わすことができよう。出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ですね。神様は、もともとアハブを滅ぼすことをお考えになっていました。まあ、列王記を見ますと、エリアがですね、すでに、アハブが、この、滅ぼされると、死ぬということをですね、この予言したわけなんですけれども、まあ、どのような形で神様が裁かれるか、ということを今、この霊どもにですね、話していて、いろいろと案を出してきたんですけれども、一人の霊がですね、偽りを言う霊となる。これ悪霊だもんですね。堕落した天使たちです。偽りを言う霊となりますと。あ、いいじゃないかと。そして、偽預言者の言葉を聞いて、偽りの霊、つまり悪霊が言っている、その偽りの予言を聞いて、そして彼がラモテギルアデに行って、そこで戦死させるように神様が仕向けたということなんですね。こういう裁きの仕方をするわけです。で、これを見ると、なんかいかにも悪霊がですね、本当に神様に言っていることを聞き従っているというふうに見えるんですが、実際に、究極的に悪魔、悪霊も神のしもべにしか過ぎないんですね。神の許しなしに自分たちの行動をすることはできません。彼らは神に反逆しています。けれども、神は圧倒的な全能者であり、彼らはあくまでも被造物にしか過ぎないわけですね。だから、許しなしにですね、起こらない。で、神様が裁きを行われるとき、このように悪魔、あるいは悪霊を使ってですね、そして、ご自分の裁きを行うときがあるわけですね。だから、テサロニケ人への手紙の第2の2章のところで、福音の真理を受け入れなかった、その人たちは、を、その、偽りのですね、を信じるようにさせていくと、神が裁きとしてと。それで反キリストが出てきたときに彼らは騙されるんだということを書いてありますね。第二テサロニケの2章ですね。ということが行われるわけです。すると、ケナーナの子、ゼデキヤが近寄ってきて、先ほど鉄の角を作ってこうやってきた人ですね。で、ミカエの方を殴りつけていった。どの道を通って主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよ。王がこの男を獄屋に入れ、私が、無事に戻ってくるまでわずかなパンとわずかな蜜をあてがっておけと命じたと言え。ミカヤは言った。万が一、あなたが無事に戻って来られることがあるなら、主は私によって語らなかったのです。そして、皆の人々を聞いておきなさいと言った。ゼデキヤが怒って殴りつけましたね。けれども、あなたは奥の間に入ってくよと。で、これはですね、もう偽予言であるということが分かった時点で、彼はですね、身の危険があるわけですね。偽予言をするとどうなるかと言ったら、石打ちです。それは新命記に書いてあります。殺されます。死刑ですね。で、次に、獄屋に入れた後、このアハブに対してミカヤがですね、確かにあなたが無事に戻ってきたら私は偽預言者ですと。文字通り真剣勝負です。で、預言者がその預言の通りになっているかどうかによって、この偽預言であるか本当に予言であるかが、この、変わってくるわけですね。で、28節。こうして、イスラエルの王と、ユダの王、ヨシャパテは、ラモテ・ギルアデに攻め上った。ヨシャパテはですね、ここまでミカヤの予言を聞いておきながら、共に戦いに出かけたんですね。で、私たちが、妥協するとこういうことを行っていくようになります。 つまり良心を清く保っていないとですね、妥協をするとその悪に対抗する免疫力がなくなるわけです。それで悪の影響下の中で、制約された中で動いていくしかなくなっていくわけなんです。だから悪から離れなさい、そういうのは環境から離れなさいと。その環境の中にいたら自分もその影響の中に、その縛られていくようなことになるわけですね。で、彼は行かざるを得ない状態、予言があるのにもかかわらずそのようになったわけですね。で、29節、その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう、でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装して彼らは戦いに行った。もうあからさまな悪巧みがここに書かれていますね。あなたが、王服を着てくださいと私は変装しますと、もう、自分は生き残ってあなた死んでくださいというふうに、まあ、言わんばかりのことをこのアハブが言っているわけですが、神の裁き通りになります。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに命じていった。兵や将校とは戦うな、ただイスラエルの王を目指して戦い。戦車隊長たちはヨシャパテを見たとき、あれはイスラエルの王に違いないと思ったので彼を取り囲んで戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。主は彼を助けられた。神は彼から離れるように仕向けられた。戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返したとありますね。神様がヨシャパテを憐れんでくださいました。叫びを神様が聞いてくださって、そして彼らが離れていったと。神様が話してくださったと。あの列王記を、歴代列王記ですね、列王記の方を見るとただ離れていったという詩が書いてないんですけれども、ここではね、あの神様がそうされたというふうに書いてあります。でところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと、胸当てと、すいません何ですか、草釣り、草釣りの間を射抜いた。そこで王は戦車の御車に行った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ、傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。イスラエルの王はアラムに向かって夕方まで戦車の中で立っていたが、日没の頃になって死んだと。ミカヤが言った通りにアハブは死にました。で、まあ、アハブの最後についての列王記は書いてありますが、歴代史ではヨシャパテに焦点を当てています。19章をご覧ください。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰りエルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは死を憎む者たちを愛して良いのでしょうか。これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシュラ像を取り除き、心を定めて常に神を求めて来られましたと。このもう死にそうになる経験をヨシャパテがしたわけですね。そして今叱責を受けました。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは主を憎む者たちを愛して良いのでしょうか。もう明確に言ってます。パウロが明確に言いましたね。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるのでしょう。そしてこの預言者エフはですね、ハナニが父親だと言っています。前回朝王のところ見ましたけど、朝王の最後の時ですね、シリアに世に頼んだということで叱責したのがこのハナニだったんですね。で朝王は怒りました。彼を、まあ、迫害したわけですね。でもヨシャパテは応答したんですね。この御言葉に、神様のその予言に応答し、さらなる霊的改革を断行していきます。 ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神主に立ち返らせた、立ち返らせましたですね。ベールシバからエフライム、その時はエフライムも取ってますから、その上の方までですね、結構上の方まで、この、まあ、勢力を増していったわけですけど、もう全土にわたって、この父祖の神主に立ち返らせたわけですね。さらに彼はこの地、すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁き司を立て、町ごとにこれを任命し、裁き司たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるとき、あなた方と共におられるんです。今、主への恐れがあなた方にあるように、忠実に行いなさい。私たちの神、主には、不正もエコヒーキも賄賂を取ることもないからです。裁判官がですね、主を恐れるように教え諭していくわけなんですね。この裁判官、聖書の中で神と呼ばれてるんですね。なんでかといったら、人のその全ての運命をですね、このいくらでも左右することができるその権限が神から与えられてるからです。で、その裁く人たちが、本人たちが自分たちが裁く、その裁きによって神の前で申し開きをしなければならないんだよということを、ここでヨシャパテは言っているわけですね。人のためではなく主のためなんだ。自分自身がその、この申し開きをする説明責任を担うわけなんですね。そして不正もエコひいきもしてはならないよと、まあ、賄賂もしてはならないよということを言っています。なお、ヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から主の裁き及び訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は主を恐れ、忠実に、また全く心を持ってこのように行わなければなりません。おのおの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいは互いの流血事件について、あるいは立法命令を起きて定めについて、あなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は彼らが主に対して罪を負い、その結果あなた方とあなた方の兄弟たちの上に身怒りが下ることのないように彼らに警告を与えなければなりません。あなた方はこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済むのです。先ほどはいわゆるなんていうんですかね、まあ、世俗の法って言ったらいいでしょうか、一般法ですね、刑法、民法、すべて合わせてですね。けれどもここでは宗教法です、ですね。もっと霊的な事柄について、も、裁き司を任命したわけですね。レビ人と祭司の中から任命したわけです。この時にはですね、本当にこのその人が神様の前できちんとしているかどうかということを、この見ていく必要がある人たちであるわけなんですね。で、警告を与えなければいけないと。で、もしそれを警告を与えないんだったら、与えたらちゃんと罪を負わずに済むのだって書いてますから、与えなかったら罪を負うっていうことなんです。で、これとっても大事な原則なんですね。エゼキエル書のところに書いてあるんですけれども、自分がもしですね、このちゃんとこの、予言をしてですね、そして人をですね、この悪者が罪に立ち返るようにこの言わなかったらですね、その悪者も滅ぼし、自分もその罪を負わなければいけないんだよと。で、もし言ったのであれば、で、その人が悔い改めたらどっちも大丈夫なわけですね。でも悪者が悔い改めなかったとしても自分は大丈夫なんです。だからパオロは、語らなかったら、福音を語らなかったら災いが来ると言いました。この御言葉を語っていく、そして真理を語っていくという責任が与えられているわけですね。で、ご覧なさい、あなた方の上の頭祭司アマルヤは主の事柄全体に当たります。またユダの家の司イシュマエルの子ゼバデアは王の事柄全体に当たってくれます。だから主の事柄、この祭司と、そして王の事柄ですね、このイシュマエルの子、ゼバデヤが、それぞれがこの全体に当たると。さらにあなた方の前のレビ人は司です。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるように、勇気を出しなさいですね。正しいことをするっていうのはですね、本当に今までの前例がなかったらですね、勇気がいりますよですね。でも実行しなさい。で、こういう霊的改革を断行した時にですね、試練が来ます。 霊の戦いというのは、この肉の戦いとはこうダブル部分もあるんですけれども、異なる部分がかなりあります。肉の戦いというのはクリスチャンの内部の問題なんですね。ちゃんと成長せえという問題なんですですね。御霊によって導かれていくと、内なる聖霊様が私たちを導いてくださって、その肉の行いを殺していくというけれども、霊の戦いというのはですね、この御霊の中に歩んでいくと、どんどんどんどん悪魔がですね、何らかの方法で阻止しようとする働き、仕業があります。でこれがこの霊の戦いで、今モアブ人とアモン人が攻めにやってくるわけです。この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうと攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツァツォン、タマル、すなわちエンゲディに来ています。エンゲディ知ってますか？あの視界のですね、西の北の方か、ダビデが隠れたところですね。この川があって、そして谷川の流れを下へ求めるようにと、あそこの鹿のあれ出てきます。実際に私も鹿見ましたけれども、そこの方まで来てると。でモアブとアモンというのはこの視界の、ちょうど東にいるんですよね。でそっちの方にいて、彼らがこのエンゲニの方まで来てるんだよと、まあ、ここにアラムから来ているというけど、これはですね、おそらくはですね、写本をした人の誤りだと考えられるんですね。なんでかって言ったら、そのアラムというのはシリアの方ですけど、ずっと北の方ですね。全然違うんですね。でこのシリアっていうのと、このセイルっていうのは、あの視界の南東かですね、の方なんですけど、似たような文字らしいんですね。まあ、それでも書き間違っちゃったんじゃないかと言われています。で大事なのはですね、聖書は原本において神様の息が吹きかけられて誤りがないわけで、写本には、まあ、誤りはあるんですね。だからまあここもその一つであろうと考えられますが、でそのように攻めてきました。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ヨシャパテ恐れました。恐れてはならないとありますけれども、人間です、恐れます。でも次に取った行動が素晴らしいですね。ただひたすら主に求めて、そしてユダ全国に断食を布告した。私たちが恐れるときに、ひたすら主に求めていく必要があります。何が起こっているかわからないときに、ひたすら主に求めていく。どうすればいいかわからない、次に行くべき道がわからない、ひたすら主に求めていく。ピリピ書にパウロが言いました、有名な箇所です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いとによって、あなた方の願い事を主に知っていただきなさい。これをヨシャパテが行いました。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って行ったと、このユダの人々がみんな集まってきてますね。これはですね、彼がですねきちんと、まあ、霊的にも牧者としてこの王というだけじゃなくてですね、今まで律法を教えて、そしてこの裁き司をですね任命してですね、そして本当にこう霊的に整えてますから、ユダの人たちもすぐにこの応答できていますよね。全ての人が集まってきました、エルサレムのところに来て。そしてそのみんなが集まってきたところで、ヨシャパテがですね、この集団の中に立っていました。私たちの父の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたに対抗して持ちこたえるものはありません。今ヨシャパテはですね、ずっと神様に訴えていくわけですけれども、この神様はどのような方かということをですね、このはっきりと訴えているように述べています。天におられる神だよ、偶像じゃないよ。そして次に 違法の王国を支配なさってる方で王の王ですよと。今モアブとアモンがやってきてるわけですね。違法の国々がやってきてるわけですけども、その上におられる方です。だからあなたと対抗して持ちこたえる者はいません。で、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、とこしえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。今度は約束をですね、神様に訴えています。神様、あなたがこの世に約束してくださったじゃないですか。そこにいる民を追い払って、そしてアブラハムの子孫、海の砂のようになる、星の数のようになると言われたあなたがですね、言われたことじゃないですか。このように神様のご性質、神様の約束に訴え出るっていうのはすごい効果的な祈りです。だって神様約束してるんですから、神様それに縛られてるんですね。で、このことに基づいて祈っていくことがですね、本当に御心に沿って祈っていくことであります。そして彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖女を立てて言いました。もし剣さばき、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの宮はこの宮にあるからです、私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります、その時はあなたは聞いてお救いくださいます。これソロモンがですね、神殿奉献式の時に祈った祈りですね。それを引用しているわけですね。ヨシャパテはモーセの律法にも通じていたし、そしてこのようにしてソロモンのかつての父たちのですね、この言葉もよく調べていました。で、そのことを彼は今こうやって、そのように祈ったじゃないですかということを言っているわけです。ところが今アモン人とモアブ人および聖霊の山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきたとき、イスラエルがそこに侵入することをあなた方がお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。今ですね、ヨシャパテが言ってるのは私たちのせいじゃないですよあなたのせいですよってこう言ってるわけです。何かと言いますと、イスラエルがアラノの旅をして最後の40年目になったときに彼ら北上したわけなんです。で、その北上といってもそのまま北上するのではなくて、カデシュ・バルネア、カデシュ・バルネアではなくてですね、この迂回していくことになります。視界の南の方を通って、そしてこの北上していく、そのヨルダン川の東の方から入っていくことになったわけなんですけれども、その行こうとするときにはセイルのところを通っていけばそのまままっすぐ行けるんですけども、そこを通っていくなとですね、神様言われたわけです。で、これ迂回していってたわけですね。だから生き残ってるんですよと。神様、私たち根絶やしにしなかったんですよと。イスラエルは何とかしてくださいと言ったわけですね。で、ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることは、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神を、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちに としてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。本当にヨシャパテはですね、今恐れながらこの祈っていますけれども、本当に正しいことをしています。あなたに私たちの目を注ぐのみです。もうこの恐れがありますから、ただあなたに目を注ぐのみです。私たちが試練に遭っている時にこの祈りとですね、そしてこの方向性というか態度というか、神様にただ目を注いでいます。で、そこにじっと我慢の子ですね、それをやっていくということですね。で、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも一緒にいた。だから男だけじゃないんですよ、みんなですよ。妻たち、子供たちも一緒にです。 時に主の霊が集団の中でアサク族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタニヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いでもなく神の戦いであるから。明日彼のところに攻め上れ。見よ、彼らは地図の、上り道から登ってくる、あなた方はエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立ってうずくがつにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダ及びエルサレム、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。彼らがですね、必死になって主に目を留めているときにですね、聖霊が、この望まれて、そして、この、ヤハジエルですか、の上にこの主の御霊が、この望まれたわけですね。そして、この慰めの言葉をですね、語ったわけなんですね。予言は、進めと、慰めと徳を高めるのに有益であるというふうに、この第一コリントの14章のところに書いてありますけれども、このようにこの御霊が、この語らせてくださった、わけなんですね。私たちが試練に遭っている時もこのように神様が語ってくださいます。本当に語ってくださいます。御言葉によって、あるいはですね、内なる声によってですね、はっきりと語ってくださいます。そして次にすごいことです。そこでヨシャパテは地にひれ伏した、礼拝したんですね。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。この時点で勝ってないんですよ、まだ。まだ、ドドドドドドって大軍がやってきてるんですよ。御言葉が語られた、予言が語られたことによって、それをもう信じてですね、やったと言って喜ぶほど主に目を注いでいたわけです。主との交わりをしていたんです。本当に喜んでいたんですね。で、これが本当の賛美ですね。信仰による賛美です。で、このような賛美を捧げた人がですね、この有名な人がいます。アブラハムです。ローマの4章を見ますとですね、アブラハムは、もう、99歳、100歳ですか、その時になって、サラもですね、89、90になってたですね、それで、まだこの、妊娠さえもしてなかったと。約束を与えられたんだけど、男の子がその、次の年に生まれるということで約束を与えられてですね、でそれで、でも彼は、疑うことなくですね、神に栄光を捧げていたと。つまり、彼もですね、全然その兆しがないのに、ハレルヤーって言ってこう喜んでたわけです。
私たち喜んでるでしょうか。神様のその約束を信じて喜んでるでしょうか。やったですね。本当にあなたがこのようにしてくださいました。そのように、この何かが起こってから喜ぶのではなくて、神様の御言葉がそうなってるんだから、ハレルヤですね。で、この賛美の力が彼らが勝利を得ることができるようにしてくれます。こうして彼らは翌朝早く、テコアの荒野へ出陣した。テコアというのはベツレヘムとヘブロンの間ぐらいですかね。ちょっとベツレヘム寄りですね。このちょっと下行くとですね、こうちょっと丘になってます。で、そこからですね、このテコアからこの東の方をブワーッとですね、この荒野っぽい感じでこう広がっていてですね、このエメラルドグリーンというかブルーですね、もう真っ青なブルーのその視界が見えます。遠く遥か彼方に一気にブワーッと下のところまで見えるわけですね。で、あっちのエンゲディの方にいるわけです。で、今出陣したわけです。対峙するためにですね、こう来たわけですね。そして出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダ及びエルサレムの住民を、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に立ってこう歌うためである。 主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。戦争の準備というよりも、それも実してるんですけれども、それ以上に賛美の準備をしてですね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。それで彼らが喜びの声、賛美の声を上げ、始めたとき、主は伏兵を設けて、主が設けたんです、設けてくださったんですね。ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイリの山の人々を襲わせたので、彼は打ち負かされた。アモン人とモアブ人は、セイリの山の住民に立ち向かい、これを整絶し、根絶やしにしたが、セイリの住民を全滅させると互いに力を出し合って、出して滅ぼし合った。ユダが、アラノに面した物見の塔に登って、その大軍の方を見渡すと、何と死体が、のに転がっている、逃れた者は一人もいない。賛美の力、私たちが神様に賛美を捧げていくときにですね、このようにして神様が豊かな勝利を与えてくださいます。そしてヨシャパテとその民が分通り物を地に行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした、あまりにも多かったので彼らはその分通りに3日かかった。もう大軍ですからね。で、4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたいた。それゆえ人々はその名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうであると。でこのベラカという意味がですね、書いてあるはずですね。この新改訳聖書の下の方に書いてあると思いますけども、祝福とか褒めたたえるという意味ですね。そして、地のそれからですね、ごめんなさい。それからユダとエルサレムの人々は一人残らず、ヨシャパティを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋戦した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。素晴らしいですね。この凱旋して主に賛美を、勝利の後も捧げました。地のすべての王国は、が、主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。こういうわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼らの神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。また出てきました。安息ですね。本当にこのようにして、ヨシャパテは素晴らしい王様でした。ところがですね、またヨシャパテのこの、傾向なんでしょうね。成功って言ったらいいでしょうか。それがこの出てきます。このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼は35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。だから35で25足して60まで来たんですね。ですね。そうですね。で、その母の名はアズバといい、ヒシルヒの娘であった。彼はその父、朝の道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行った。ですね。朝も全王でした。主の目にかなうことを行いました。しかし戦うところは取り除かなかったので、民はなおも彼の父祖の神にその心を定めようとしなかった。戦うところは取り除かなかった、わけですね。いつか取り除くときはありますね。ヒゼキヤのときに取り除きますが、で次です。ヨシャパテのその他の業績は最初から最後までイスラエルの王たちの書に載せられた。ハナニの子エクの原稿録にまさしく記されている。その後ユダの王ヨシャパテは悪事を行ったイスラエルの王アハツヤと同盟を結んだ。彼はタルシスへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼らはエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレーシャの手のドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって預言者こう言った。あなたがアハズヤと同盟を結んだので主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破しタルシシへそのまま行くことができなかったと。このイスラエルの王アハズヤ、アハブの次です。このようにして同盟を愚かにも結んで、それで難破するよと、作ったものを打ち壊されるよと、タルシシ、これスペインの方ですね、の方に行くことができなかったとあるわけです。同じ間違いを繰り返してますね。アブラハムもそうでした。同じ間違い、全く同じ間違いを繰り返しましたね。このあとイサクにも受け継がれてですね、それは何かって言ったら自分の奥さんのことをその妹であるとかですね、こう言って、本当に残念なんですけれども、同じような形でヨシャパテも最後に過ちを犯しました。でですね、こんなに素晴らしい王様なのに、一気に次の章から霊的堕落が始まっていきます。でその速度といったらものすごい速度で堕落していくんです。理由は次の王様 ヨラムですね。彼はアハブとイゼベルの間にできた娘アタリアと結婚するんです。おそらくはこのヨラムがですね、ヨシャパテがこのアハブに会いに行った時にですね、その中にいて影響を受けて、その悪い影響を受けてですね、そしてその結婚して、でそれでまあそういう悪いものをユダの中にまで注入させていってしまったということなわけです。こんなにも素晴らしい、このリバイバルについて私たちは学ぶことができる素晴らしい王様にもかかわらず、このちょっとした過ちで、この大変なことになるわけです。自分は大丈夫かもしれません。でも周りの人は大丈夫じゃないんです。自分は免疫があるかもしれません。でも周りの人はそんな風にないんですね。だからこそその影響の中に私たちが入ってはいけないというその教訓があるわけなんですね。自分が任されている人がいます。夫であれば妻であったり、霊的なリーダーでなければいけないわけですね。聖書にはですね、女の頭は男であると、霊的なリーダーにならなきゃいけないということですが、そしてまあ、あの子を持っている人であったら、まあ、子に対してもそうですし、またはですね、この自分の親戚あるいは、知人とか友人であるかもしれない、任されている人たちがいます、まあ、その人たちに対してですね、私たちは本当に、このつまずかせるようなことがないのかどうか、まあ、調べていく必要があります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、大きな教訓でありますが、あれだけこのヨシャパテがちょこっと言っただけでもうドドッと、自分自身は大丈夫だったけれども、悪な影響が入っていくこのものを見ていきます。神様どうぞ、私たちがここからしっかりと戒めを受けて、悪から離れることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りを、お祈りを下げいたします。アーメン。